中村です。集客を変える1日5分のながら劇。今日は、第247回の音声動画です。で、今日のテーマは、フラストレーションを特定しようということでお話をしていきます。で、ですね。昨日までですね、昨日というか、まあこれ撮ってるんで今日なんですけども、今日まで、まあとあるところまでね、研修旅行行ってきました。名古屋集合で、岐阜と三重かな、回ってきたんですけれども、まあ、何やったっけな、まあ、護身術を学ぶ。あとはまあ普通にね、観光的な感じで鵜飼を見るっていうのと、岐阜の長良川のところでね、っていうのと、まあ、無農薬のね、農業の、まあ、体験だったりとか、そういったところをちょっと研修旅行という形で、まあ、ぐるっとね、回ってきて、やってきたんですけれども、まあ、これがですね、めちゃめちゃ良かったんですね。で、まあ、その体験としてね、やっぱ楽しかったっていうのは、まあ、一つね、純粋にあるんですけれども、まあ、何かっていうと、こう、僕たちのね、ビジネスって、こう、教えるビジネスは、基本的にこう、利益率が高い。ビジネスなわけですよね。まあ、要は、原価もほぼないですし、まあ、学ぶとかね、そういったところに自己投資をするっていうところが、まあ、原価になるところではあるかもしれないですけども、まあ、基本的には僕たちが、こう、頭の中にあるものを、こう、商品にするわけなので、まあ、基本的にはもう原価っていう原価とか仕入れとかないわけなので、めちゃめちゃ利益率は高いビジネスなわけですよ。まあその一方で、まあちょっと僕がね、こう漠然と考えていたことなんですけども、独立の時にね。で、特にこう最近もよく考えているんですけれども、まあ次何やろうかなっていうことをすごく思ってるんですね。まあこのビジネス、こう一生続くものなのかなっていうふうに考えた時に、まあやっぱどこかで少しずつこうビジネスをこうね、発展させながらも形を変えていくとか、あとはもうこう、なんだろう、社会性を持たせるとか、いろんなことを考えた時にね、こう一人でずっとやり続ける。まあ今僕30なんですけども、じゃあ、まあ、仮にね、60まで働くってなった時に、残り30年間をこれ続けるのかなっていうふうに結構思ってたんですよ。で、まあ、今のやってることがこうやりがいがないとか楽しくないって話ではなくて、まあ、そういうことをちょっと漠然と考えてたんですね。まあ、そういう意味で、まあ、農業っていうね、まあ、特に今こう、世界の物流が止まっている中で、じゃあ食料危機、まあ、あとね、なんか、砂飛びバッタでしたっけが、まあ、世界中でね、まあ、食料をもう食い荒らしてるという話とかもいろいろある中で、まあ、農業っていうね、ところとか、すごくこう、なんだろうな、新鮮な気持ちで見ることができたので、すごく良かったです。かなりね、農業っていうものに興味を持ちましたし、まあ、どういう形かでかね、絡んでいけるような形が取れたらな、っていうふうに、こう、漠然と思うような、こう、いいきっかけがありまして、いい学びになった、いい気づきがあったって感じなんですね。で、まあ、それはこう、まあ、その旅行の内容なんで、あれなんですけども、まあ、今回すごく感じたのが、まあ、要は、これ旅行なんで結構人数ね、まあ、10名ちょいか、集まって、まあバスに乗り込んでね、みんなこうぐるぐる回ったんですけども、今年僕はですね、まあ去年も3回ぐらいしかやってないんですけども、今年1回もこうリアルで人と会いながら、こうセミナーをやるとかっていうことをやってなかったんですね。で、多分、その受講生側としても、そして、まあ、発信者側、教える側としても、多分こう今回ね、その今年リアルセミナーをやってる回数ってもう、まあ、人によってもゼロになったかもしれないし、まあ、去年と比べるともう格段に下がっている、減っているっていう状況だと思うんですね。で、まあ、コロナがこう流行って、で、緊急事態宣言が出てっていう時って、まあ、もうみんなね、みんながみんなオンライン化しましょうっていうことをずっと言っていて、で、今も多分、このオンライン化の流れっていうのは今後避けられませんよ、みたいな感じで、こう、ね、アナウンスしている、こう、アピールしている人っていうのは増えているとか、まあ、安定しているわけで、まあ、そうなると、まあ、こう、で、すべてはこう、基本的には振り子のようになっているので、まあ、コロナが来たことによってオンライン化っていう方に、こう、ぐーっとこう、振り子がね、触れたので、まあ、多分、今はフラストレーションとしてね、今日のテーマですけども、その不満とか、何かこう、もやもや抱えてる部分として、やっぱりこう、オンラインかオンラインかっていうけれども、誰かと会いたいとか、まあ、寂しいとかっていうこともそうですし、まあ、そういったところにフラストレーションってあるんだろうなっていうのが、まあ、参加者とのね、話とか、まあ、主催の人と喋ってたりとか、まあ、そういったところで、やっぱり、で、そして、体験した自分としても、やっぱり人と会ってないとか、家を出てないとか、そういったところに、結構やっぱりもう、なんだろう、ストレスがかかっている状況なんだなっていうことがすごく分かったんですね。 まあ、そういったところからもちょっとね、あの新しいこう、じゃあ、あの商品ですけどね、ビジネスって大きいレベルじゃなくて、商品について、まあ、ちょっとね、新しいこうものが見えてきました。まあ、こんな感じで、あの今回はその、リアルとオフオンラインとっていうところの、その2つの境目の中で、まあ、どういうこう不満があるのか、今何を求めてるのかっていう話を、まあ、気づけたわけですけれども、まあ、これ以外にもいろんなことってあるわけですよね。例えば、何かをじゃあ学ぶってなった時に、コピーライティング学ぼうってなった時に、このコピーライティングを学ぶっていうことに対してどんなフラストレーションがあるのか、まあ、実際これは僕がリサーチした結果、あのやっぱよく見かけたのはコピーライティングってやっぱり文化としてね、その海外から始まっているアメリカの、あれはまあいいか、まあアメリカからねこう始まっているというスキルなので、もう事例とかが結構海外のものが多かったりするわけですよね。まあ特にあの名著と言われるちょっと古いね、本とかになってくると、まあ事例として使われているのが海外の例、アメリカの例ばっかりなんで、まあ要はそれをこうリサーチしたときに、あのまあ実例がアメリカのものばっかりでイメージがつきにくいとか、現代の日本に当てはめる方法がわからないとかっていうところのこうフラストレーションっていうのをこう特定できたんですよ。で、それってやっぱりこうみんながこうね、リサーチで出てくるってことで感じていることで、じゃあそれを解決する形で、何か商品とかカリキュラムっていうのを組めないかっていうところをね、考えてみると、やっぱりいいというか、まあ、その、実際こう教材リリースして感想を見てみると、やっぱりいいね、反響がいただけるとかっていうことがあるわけです。まあ、なので、あなたが提供しているもの、で、それを学んだ経験がある人たちっていうのがどういうところにフラストレーションを感じたのか。で、じゃあそれをあなたはどういう形で解消して、それをこう、コンテンツとして提供できるのか。こういったところをやっていくと、まあ、それをちゃんとアピールすることができれば集客っていうところにいい影響が出るし、ちゃんとコンテンツとして、こう、なんだろうな、反映することができれば、まあ、満足度っていう形でこう反映されるわけですよね。まあ、こんな感じで、まあ、それぞれね、やっぱり何かをこう学ぶ、何か行動するってなったら、必ずこう、そこには、まあ、いい面と悪い面っていうのがあって、じゃあその悪い面、そのフラストレーションっていうのは、何なのか、そしてそれをどう解決していくのか、このあたりを考えていくと、商品案だったりとか、集客の、まあ、いわゆるビッグアイデア、どういうアピールをするのかっていうところが見つかるのかなっていうふうに、まあ、今回の体験を通じて、思いました。まあ、そんな感じでね、まあ、いい体験ができたなっていうところと、まあ、そういったことを感じましたというシェアでした。では、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日も一日頑張っていきましょう。